はい、というわけで、柏木です。現在火曜日の夜9時過ぎと、いうことになりましてね、収録日更新日遅れましたし、いつ親が、上に上がってくるかわからないというふうに非常に小声でやらせていただく、聞き取りづらい放送になるかと思いますが、ご勘弁ください。そしてさらにですね、私非常に喉が痛い、どうやら風邪をひいたらしいということで、薬を飲んでね、今もうお風呂に入って布団の中にくるまりながら収録ということになってますが、今にすぐにね、咳が出そうですね。で、小声で喋ってるから、ちょっとマイクに近寄り気味。で、なんか、これでマイクに向かって咳なんかした日もね、とてもじゃないけど聞けたもんじゃない。しかもね、笑うとさ、喉に来るんだよ。すぐ咳出そうになるからさ、すごくおとなしい放送にしようかなと思ってます。短くなるかも、それだけは勘弁していただきたいなと思ってますので、今週も、1時間はいかないかもしれませんが、お付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いします。この番組は、帰れ岩手リアシキャバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけで、柏木です。収録日更新日遅れて申し訳ございません。そして多分一部は、これ今日はですね、一部だけということになりまして、二部は明日、収録したいなと思ってますので、よろしくお願いします。という感じなんですが、まあ、さらっと、お話ししたいかなと思っておるわけなんですが、先週とかね、先々週から言ってまして、僕は、この前の土日、に仙台に行ってきまして、ゆずのライブをね、見に行ってきたわけなんですけれども、まあ、とりあえず一つ言えることは、ゆず最高っていうね、ことだけは言いたい。もう、ゆずライブが終わってから、ゆず以外の曲を聴いてないよね。もう、ゆず好きなんだけど、基本アニソンばっかり聴いてた、ここ最近なんですが、アニソンを一切聴かずにゆずばっかりを聴いてるという状況になってるわけなんですけども、まあ、ライブのね、感想なんかも喋りたいところですが、まあ、喋ったところで、ね、聞いてても面白くない、ゆず好きじゃない人には面白くない可能性もありますし、まだね、今回のツアー始まってから2週間、福岡と仙台でしか公演してませんので、盛大なネタバレになってしまいますので、ね、ゆずのライブの話はあまりせずに、行きたいなと思いますが、まあ、仙台の、まあ、旅行、旅行ですよね、一泊二日で行ってきたわけなんですけども、お話なんですが、まあ、言うてもですね、盛岡から仙台って新幹線で行っちゃうと非常に近い。しかもその、やまびことか各駅に泊まると、各駅の新幹線に乗ると、岩手は無駄に新幹線の駅が多い、都道府県ですので、時間がかかってしまうんですが、やまびこじゃねえや、はやて小町。こちらに乗りますとですね、盛岡から仙台、間どこにも止まりませんので、すぐ着きますということで、実際ですね、僕の住んでる家から、盛岡駅まで、まあ、バスで行きますわな。その時間と、盛岡駅から仙台駅までの時間は、盛岡駅から仙台駅までの方が短いと、いうくらいに近いわけで、あまり旅行してるという感覚はなかったりするわけなんですが、土曜日のですね、10時半に、仙台に着きまして、で、向こうで、ユーズライブを、一緒に見に行くんですね。まあ、中学の同級生ですよ。まあ、ヌタ、北松、あたりといつも飲んでる。まあ、女なんですけれども、そいつと合流しましてですね。まあ、とりあえず、喫茶店入って、ゆっくりしようかと。まあ、久しぶりに会ったっていうのもありましたし、喫茶店入ってね、2時間まではいかないかな、1時間半ほど、だべりまして。じゃあ、まあ、ライブが3時会場、4時間かな、だったので、まあ、まだ大丈夫だと。飯食いに行こう。何食べたいって聞かれたから、仙台って言ったら牛タンしかないんじゃないかなっていうことで牛タンをね食べに行ったわけなんですけれども、まあ食べに行ったお店というのは前にヌタさんともう一人友達とですね、栗林みなみさんのライブを見に仙台に行った時に立ち寄った牛タン店ではあったんですが、まあこの牛タン屋非常に美味しい、テールスープっていうんですか、スープも非常に美味しいお店だったんですが、一つここでまあ最初のハプニングというか問題点が起きまして、前、ヌタさんとかと食べに行った時は、座敷、すごいちっちゃい店なんですけれども、カウンターと座敷席が3つくらいしかない店なんですね。で、座敷席に座ってたんで、そんなこと気づかなかったんですけども、今回2人ということもあってですね、カウンターに、座らされたわけなんですが、まあ、働いてるのが、まあ、店長のおっちゃんですよね。結構、年いってる感じのおっちゃんと、まあ、若いアルバイトの子2人。まあ、1人はなんかこう、真面目そうな感じで、一人は、結構チャラチャラした感じの髪も染めてるし、ピアスも何個か開いてるし、みたいな子だったんですが、まあ、その店主のおっちゃん、口悪いこと悪いこと、おい、返事しろよ、ボケ、みたいな。何やってんだ、もっと綺麗に盛り付けろ、みたいなのを、 平然とね、カウンターですから、すぐそこで聞こえるというところで、牛タンはすごく美味しいんだけれども、店の雰囲気最悪っていう。サービス業としてあってはいけないような感じでやってるみたいな。で、その、なんでしょう。僕ら結構、僕らが入った後に団体客が来まして、10人くらいの客が来て、座敷の方が埋まっちゃったんですね。カウンターしかなかったんですけども、カウンターもそこそこ埋まってて、その後、新しいお客さんが来て、今いっぱいですと。で、そのバイトっぽい女の子がね、どうしますか店長みたいな感じで言ったら、無理、いっぱいみたいな感じで、すいません、今いっぱいなんで、つったところで、その、どうやらお客さんは待つようだったのね。したらですね、まあ、待ってるのに気づかない店主。で、しばらくしてから、もういなくなってるんですよ。客が。二人くらい空いてるから座れるスペースはできてるんだけども、食器とか片付けてないと。で、バイトの子が食器片付け始めたところで、店主のちゃんが、なんだよ、待ってんのかよ、みたいなことを言う。それどうなのみたいなことがありました。まあ、これ一つ目の事件ですね。事件というか、まあ、ハプニングというか、で、つんで、牛タン食べ終わった後ですね、ちょっと仙台駅で、をプラプラしましてですね、次の日お土産買って帰んなきゃならなかったので、ちょっと、案内してもらいつつ、こんなのいいんじゃないみたいなのを聞きながらですね、仙台、グランディ21ですね、今、積水、なんちゃら、アリーナみたいなのになってますけれども、まあ、いわゆるグランディ21ですよ。に、向かったわけなんですけれども、まあ、電車で、リフ駅まで行きまして、で、リフ駅からは臨時の、バスが出てると。まあ、仙台駅からも、ね、シャトルバスは出てたんですが、まあ、リフ駅からもバスが出てるというところでバスに乗り込んだわけですが、まあ、これがですね、目の前に座った、親子。まあ、前二つ空いてて、母親と子供二人という感じで、二つ空いてたうちの一つ、前の方に母親とちっちゃい方の子供が、二人で座ったわけですよね。で、もう一人、の子供、多分小学校一年生、二年生くらいの、子供なんですが、まあ、座ったわけなんですけれども、まあ、立つ、つり革にぶら下がる、座席に立つ、みたいな感じで、注意しない親これに、まあ私ともう一人の女、その女非常に怖い女なんですけども、ガチギレ気分が悪くなるっていうところで、何なんだあの親と。で、一回子供に言ったんですよ。注意したんです。危ないから座りなさいと。言ったんですけれども、無視する子供。まあ子供でも仕方ない。もしいいよ。親座れと。で、こう、その子供がね、ちょうど雨降ってたんで、背中にこう傘を差して、なんかこう傘用のバッグじゃないけども、そういうのがあって、傘を差し、背中にこう背負ってたんですよね。で、子供がこう釣り革にぶら下がったりするじゃないですか。何言うのかなと思ったら、危ないから傘置きなさいって言ったのね。そういうこっちゃねえだろと。はた迷惑。で、めっちゃイライラするっていうね。最終的に今、下打ち。で、親に聞こえるように、何なんだこいつっていう。で、もう最終的にもう一回危ない目に遭えばいいんだと。そうすればもうわかるんだろっていうことを言ってたんですが、それでバスが止まったりしたら困ったもんだっていう話をしながらですね。非常に気分が悪いまま、グランディ21の方に向かいまして。で、しかも、バスの方が非常に混んでる。道路も非常に混んでおりましたので、4時開演ですよ。会場に着いたのは3時50分ね。で、どうしても、まあ、ゆずのライブタオルを使ったりすることが多いので、グッズを買いたいと。まあ、僕は買う気なかったんですが、女の子の買うっていうんで、じゃあ俺もちょっとタオル買おうかなと思ったんですが、まあ、行列ですね、グッズ売り場。結果、会場入ったのが10分遅れくらいで、で、まあ、ゆずのライブ、まあ、てか、どのライブも大抵開演時間には始まらないじゃん。だけど、ゆずのライブは、開演前にラジオ体操をみんなでするんですけれども、まあ、ラジオ体操の途中で席に着くみたいな。ほんとギリギリ間に合ったみたいな感じだったんですが。まあ、それで、ライブ見終わりましてっていう感じですね。とりあえずここまで話しました。ライブ中の話はまあ、置いといてですね。ライブ終わりましたっていうところまで、お話ししたわけなんですけれど。とりあえずですね。まあ、ユーズライブ以外最悪ですよね。牛タン屋の店主、そして目の前に座る子供、そして何にも注意しない親。うん。ふざけんなっていうような仙台旅行を、過ごしておりますという感じですね。まあ、とりあえず、ここら辺まで話して、続きはですね、まあ、 2部でチラッと話そうかなと。まあ、ここからも大した話はないんですけど、とりあえず今回は仙台旅行話ということにさせていただきたいなと思います。それでは、ここらでミニ番組聞いていただきたいと思います。サクさんの作の動画です。お聞きください。どうぞ。
はい、作の川さんでございますよ、ということで、作の川屋へやっていこうと思いますが、もう、あれですか、もう12月も中旬過ぎましたね。もうね、怖い。時の流れが早すぎて怖い。ね、もうあれですか、十何日したらお正月ですか。ね、もう今や年末ムードが、ね、年末ムードというか今はあれか、クリスマスムードか。ね、いろんなとこ行くとね、こう、ツリーが飾ってあったりとか。なんかこうクリスマスのなんかディナーじゃないけどなんかケーキの予約受付中とかねフライドチキンの予約受付中みたいなのが出てますけれどもねそれを見るたびにですねもうやめてくれといや別にそのクリスマス中止のお知らせとかそういう意味じゃなくてですねこうなんと言いますかねこうクリスマスが近づくこう年末が近づく年が明けるということはですね卒論の締め切りの日がどんどん近づいてきているというですね恐怖があるのでですね。まあ、こういうなんかね、コンビニとか行ってもさ、クリスマスソング流れるわけじゃん。もうそういうのを聞くともう焦るからやめてくれっていうことになってますよ。はい。もうね、今年というかまあ、今年度が、学生最後、順調に行けばですけど、順調に行けば、こう、学生生活最後の、冬休みというか、ね、年末年始、クリスマスになるんですけれども、こう、なんかね、こう、ときめくような、ね、イベントとか特に何もなく知り合いの人からですね、クリスマスなんだから甘神やればいいじゃんみたいなこと言われたんですけど甘神が確かね、こう、クリスマスをなんか目標にやっていくみたいなゲームだった気がしたんで、あ、そうそう、言ってた。あれ、はがき職人の焼きりんごさんが言ってた。この間スカイプで喋ってたんですけど。ね。そんな感じ。まあ、年末なるとね、もう、まあ、こう社会人の方々はお忙しくなるようで特にね今年というか今年の10月くらいにバイトはちょっと卒研が忙しくて辞めたんですけれども、ね、特に柏木さんとかねそういう系の店で働いてる人はですねもう こっからがね一番踏ん張りどころというかきついところですよねもうまあ、同じね小売りでバイトしてた人間からしてもよくわかります本当にねえ、なんかさ、特にね、私が働いてたのは鮮魚コーナーだったんで、で、鮮魚と、まあもちろんその、魚も扱ってるし、お刺身とかも扱ってるんですけども、まず年末嫌なのが、オードブル系の、なんか材料みたいなのも一部扱ってるんですね、うちが。で、それの補充なりなんなりとかも忙しくて、で、年末とかだとね、要は家族みんなで集まってとか親戚の人が来てとかっていう風に集まるから普段さこうやっぱり2点盛りとか4切れが2つ入って1パックみたいな 2種類入って1パックみたいなのがいっぱいあったりするんですけどまあ多くて4品5品ぐらいなんですけどなんか7、8品入ってるこうお刺身の盛り合わせとかが出たりしてですねそのお刺身切ってるパートの人たちとか社員さんとかも忙しくてややピリピリしてくるしねえ、もうそういうのが本当に嫌でしたね。もう年末年始が。そう、大学1年の秋頃から確か始めたから、大学1年、2年、3年の、ね、年末年始はですね、もう毎年毎年憂鬱で仕方なくてですね。そう、まあ、その時の社員さんは結構いい人たちだったんで、まあ、ピリピリはする、別にあれなんですよ。なんかやって、すごい怒られるとかは、まあもちろん怒られることもあったけど、なんだろう、別に、こっちが悪いことをしない限り怒らないんですよ、いい人たちだからね。だけど、なんか、こうね、怒るわけじゃないけど、独特のこう、ピリついた感じあるじゃないですか。ね。だからもう、それがね、ほんと嫌でしたね。でね、何がきつかったかって、私たちが担当してる部署、まあ、これも去年話したかもしれないんですけど、部署がですね、まあ、鮮魚ということで、魚の練り物とかも扱ってるんですね。で、まあ、かまぼことかを並べるのが大変でね、もう何種類あるんだっていうぐらい、なんか、 こう松の絵が描かれてるかまぼことかさ、あの梅の絵が描かれてるかまぼことかさなんかこっちはあの外側がピンク、あの紅白のあのかまぼこあるじゃないですか。でこっちがこれがピンクのやつでこれが白のやつでとかって並べてて、あのちゃんとそのこういう風に並べてねっていうレイアウト表を見せてもらって並べてるけど、あのすいません社員さんちょっとこれ入りきらないっすみたいなのがあったり、あれこの商品まだ届いてないんですけどみたいなことがあったりしてねもういろいろ大変でしたね。そう、去年じゃない、一昨年かな、一昨年あたりでね一番衝撃的だったのはそのかまぼこもそうなんだけど、おせち料理の材料もうちの部署が扱ってたんですよ。でね、その時にびっくりだったのが、あのおせち料理に入れる栗きんとんあるでしょ、あの栗になんかあのとろみのついたやつがついてるやつね、あれがですね、12月28、9かそこらでね全部売り切れちゃったんですよね。多分あの入荷しちゃった分だと思うんですけど、それでもうね、こっちはね、あのおそばの仕事なんで、そのあれあるじゃないですか、その片付けの仕事、なんか掃除なりなんなりっていうのに移りたかったけど、お客さんが常に来て、でそれでうん、そう買っていくから、あのなくなったらさ、もちろん売り場からにするわけにいかないからさ、その補充するでしょ。で掃除しててパッて見たら、あまた減ってきてると思って出すじゃん。で今度また掃除してしばらく離れてたら、お客さんに聞かれて、あのすいません栗きんとんってもうないんですかって聞かれて、あすいませんすいません、あの今在庫あるんで出しますって言って出したりとかしてそういうのやってたらもう在庫がなくなっちゃって、で社員さんがちょっと別の事務所で作業して戻ってきた時に、おいお前あれ栗きんとん出せって言ったじゃねえかみたいなことをちょっと軽く怒られたんですけど、えもうなくなりましたよみたいなことがあったりしてね、もういろいろ大変でしたね。うん、まあ、今年はね、あの心配事というか、そういうことはね、卒論だけで済みそうなんで、はい、ね、あの身の回りにね、こうスーパーであの働いていらっしゃる方がいたらですね、あの労をねぎらってあげてください、切実に、はい、そんな感じでね、もう年末か、ね、いつもね、こう年末、小学生の頃とかってさ、やっぱね、まあ、特にあれか、小中学校の頃かな、そんくらいの時ってやっぱりね、年末ってなんか楽しい感じがしたんだけど、なんかこの年になって年食ってきたせいかね、もう焦るね、もう今年終わりかみたいな感じでね、うん、でね、あの今年食ったって話で気づいたんだけど、全く関係ない話なんですけど、あの、まあ、年食った関連でね、あのまあ私ご存知の通り、あのどちらか年上の女性か年下の女性かって言ったら、どちらかと言ったら年上の女性が好きというのはもうあの周知の事実ではございますがまあ知らねえよって人もいるかもしれないですけど、まあ年上の女性が好きと言ってたんですけれども、あの確かその時もね、あの昔の放送を引っ張り出して聞いていただけるとそういうこと言ってると思うんですけど、多分その頃そういうこと言ってたのが、あの多分それこそ19とか20歳になったばっかの頃とかだったと思うんですけど、さすがにね、私この間あの今年の10月で23になりましてですね、あのなんて言ったらいいの、昔それこそね、高校時代とか大学入り始めの頃に憧れてた、こうあの大人の女性とかの年齢に今自分がなってるっていう、このね、あのびっくり加減ね、そういうのがあって、でね、またね、あの好みの方も変わってくるもんでね、なんかさ、あのどちらかというとね、私そのと年下の女性好きはまだいいけど、まあいわゆるね、ロリコン的なね、あの方々はですね、別にあの犯罪を犯さなければ自由だとは思ってたわけですよ。だけどね、あ思ってるんですよ。であのそういう子が好きなら、まあ、それはそれでいいんじゃないっていう感じだったんですけれども、でも俺は理解できないけどね的なスタンスだったんですよ。ですけどね、あのまあ策のオス的な感じになりますけど、ま、とある漫画がありまして、で何かっていうと、あの JA っていう漫画があって、あれですよ、農業協同組合の方の JA じゃないですよ、農協の JA じゃなくてですね、あの女子によるアグリカルチャーの略で JA っていう漫画があるんですよ。まあよくアニメショップとかに行かれて漫画とか見てる方は見たことあるかもしれないですけれども、まあ女の子たちがこう農作業をやっていくみたいな感じの、あの農村生活してしてる女の子たちがこう描かれてる漫画なんですけど、そのまあ一応私あの農学部系男子なんで買ったわけですけれども、で読んでたらですね、その主人公というか、まあメインキャラかな、メインキャラの女の子がですね、まあ小学校6年生の女の子で、まあ姉妹たちで、あの中学の あの姉貴とか姉貴2人とか同じく小学生の妹とかがいる中でこういろいろ農業やっていくんですけど、なんかねもう最近ねそうあの年食ってきたって思うのが、そういう小さい子を見るとなんだろう可愛いとかそういうことじゃなくてなんかあの愛おしくなってくるみたいななんかねこうなんだろう、うわーマジこのキャラ可愛いっていう感じより、なんかねこう成長を 見守ってあげたくなるような感じがねしてきてね、なんかね変わったなって、自分でもねこう変わったなって感じがしてましてね。で逆にね、あの年上の女性もあの今までね結構こう完璧超人的な感じの、こう完全無欠というかね、あんまりこう欠点がない感じのお姉さんが好きだったに憧れてたわけですけれども、なんか最近ですねちょっとあの抜けてるところがあったりとか、年上っぽくない感じのちょっとこう天然が入ってるような感じのお姉さんとかもなんか、いいなって思うようになってきて、こう なんていうの人間味がある感じの人が良くなってきてね、成長したのか成長してないのか退化したのかわからないですけどはい、そんなことを思った、12月の中旬ですよ。もうね。はい、もう投票も行ってきたしね。まあ、これからちょっと卒論進めますか。はい、ということで、年末の収録とか、まあ、いつも通りだと思いますので、まあ、これ、柏木さんの推進ですけど、まあ、いつも通りやってきますので、なんか変更とかがあれば、言っていただければ、メールの、でも何でもいいですしね。大丈夫ですので、はい、よろしくお願いします。ということで、以上、指針でした。ということで、作の側はこの辺にしようと思います。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。とりあえず、まあ、指針に関してですけど、まあ、皆さんにもというところで、年末年始、通常通り毎週1回ずつ、更新していく予定です。1回も休まないで、やっていこうかなと思っておるわけなんですが、まあ、この後にも話しますけども、私、地獄のような忙しさが待っております。ので、なかなかこう収録日、更新日というところがずれる可能性はあるんですが、まあ、できる限り月か、遅くても水曜までの間の3日間でどっかでやっていこうと。ただ問題はですね、今年から来年にかけましては、24、クリスマスイブが月曜日かな、になりますね。今スケジュール確認しますけども、24、そして31の大晦日と、いうところですね。私にとってもとんでもない日になってるわけですよ。なので、こう、なかなか予定通りというわけにはいかないかもしれませんが。少なくとも週に1回は更新していこうと思いますので、まあ、サクさんもそうですけど、皆さんもそのつもりでいてくれればなと思いますが、で、ロリコンの話ですか違う。まあ、ロリコンの話はね、しだすともう、キリがないですね。ただ僕も昔は年下なんてって思ってましたけれども、今は年下大好きです。ロリコンです。という、それだけの話をね、させていただこうかなと思っておるわけですが、あと、そしてですね、まあ、サクさんが言ってました、年末に関しての仕事の話。まあ、これ、僕が今、一番テンションが落ちる話題でございますが、本日ですね、まあ、私、上の方からですね、ちょっとシフトチェックしてくれと、年末年始抜けがないかチェックしてくれというところで、同じ職場の中で、いち早くシフトの方を確認しました。まあ、クリスマス、大晦日あります。年末年始、師走です。忙しい時期です。とりあえず来週のクリスマス、クリスマスイブ、まあ、これはね、そんなでもないね。7時出勤の6時待機。ですので、まあ、11時間、休憩挟みますから、10時間ですね、実質。まあ、それ以上にかかる気がしますけれども。で、まあ、何を作るかって言えば、さっきサクさんが言ってました。オードブル。こちらの方を一人で、やることになりましたので、どんだけ作るんだろうね。分かったもんじゃないというくらいの忙しさが待っております。しかも23、25前後も休みではございません。なので来週のラジオ。一応ですね、運がいいことに21、22と休みになってますので、その辺で収録しちゃいたいなと。24多分死んでると思いますのでね。そして、続きまして、その翌週、大晦日、でございますけども、こちらの方ですね。だから22休みで23から、出勤しまして、6連勤28日までやります。そして29、1日休みありまして30、31となるわけなんですが、31日、出勤時間1時です。はい。13時じゃないですね。午前1時ですね。 前の日普通に仕事してますよ。もちろん。うん。まあ、夕方までって言ってますけども、30日も忙しいですので、まあ、多分6時くらいまでは仕事してますよね。家帰りますよね。まあ、6時半。うん。で、1時出勤です。で、雪降ってますので、僕歩きですね。バスなんて当然ありません。12時半には家を出なきゃならない。12時前に起きなきゃならない。日付が変わる前に起きなきゃならないと、いうような形でですね。6時に帰ってきて、まあ、どんなに急いだってご飯食べて風呂入れば7時過ぎます。12時に起きなきゃなりません。さあどうするという感じで、深夜1時出勤、そして仕事終わりが、一応予定ですけれども、14時間勤務と、いうことになってますので、まあ、間1時間挟みますので、休憩を。まあ、16時、4時、に終わる予定。うん。多分終わんない。6時、7時くらいまで。どうしよう。死ぬかもしれない。だからね、僕今この風がすごく怖いんですよ。こんな下手に体調不良の状況で、こんな地獄のスケジュールを、ね、こなしたらですね、本当に倒れかねねえぞ、というところで、ちなみに31、そういう感じでね、深夜1時から、夕方、夜まで仕事をして、1日休み、2日朝5時くらいかな、から出勤という形になってます。うん。ラジオを収録してる時間ないよね、普通に考えて。でも、やるから。そこは、僕のポリシーというか、うん、続けてる限りは毎週更新。よっぽどのことがない限り。まあ、よっぽどのことっていうのが、2回ありまして、地震と、身内の、まあ、身内が亡くなった、時、の2回ですので、それはどうしようもない理由。今回の仕事が忙しいっていうのはどうしようもない理由ではないと思いますね。私、頑張って収録します。ただ、収録する。1時間やるとは言ってない。5分とか。僕が、今年ももう最後ですね。それではミニ番組行ってみましょう。サクさんのサクの場合です。ありがとうございました。それでは良いお年をみたいな感じのラジオかもしれませんけれども、それでも、毎週更新ではあると。いうところでですね。正直そんな時期になったらね、面白いこととかね、自分のことなんて話せるわけがないよ。うん。イライラしかしてないだろうしね。ということでですね、まあ年末年始、私忙しくなりそうです。1月1日休み。それ以外は、3日、3日日全部、2日3日も仕事ですね。なので、30、31、2、3と、仕事が入ってますが、まあ、頑張って乗り切っていきたいなと。思います。地球爆発しねえかな。というわけで、2部、明日、収録更新になると思いますが、お聞きいただければなと思います。